ようございます。聖書と福音の時間です。日本では車は踏切で一旦停止をするのは当たり前ですが、アメリカでは警報器付きの踏切は一旦停止の義務はありません。ですから止まらずにビュンビュン通り過ぎていきます。でも警報器のない踏切にはストップ、ルック、リスンと書いてあります。これは人生も同じですね。警報は鳴らなくても立ち止まってよく見てよく聞くことは大切です。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて日本には財務省、外務省、厚生労働省など等以上の官庁がありますが、そういう役所は世界中の国のどこにでもあるものです。ところが今年イギリスは世界のどこにもない新しい官庁を作りました。孤独担当省です。この官庁の大臣は孤独担当大臣なんですね。英語ではミニスター・オブ・ロンリネスというんです。一体何をする役所なんでしょう。それはイギリス国民の孤独を和らげるための役所なんです。これができたのには理由があります。実は誰との関係も切れてしまっている孤独の人が増えるということは国家的な問題でやるっていうんですね。まあ、具体的に言いますと、孤独な人はアルコール依存症、薬物依存症、うつ病などの肉体的、精神的に健康を損なうリスクが非常に高くなり、そのことが国家の医療費や病院のキャパシティを圧迫しているというのです。ジョー・コックス孤独対策委員会のまとめによると、孤独な人たちは年に320億ポンド、約5兆円の負担をイギリス経済に強いる恐れがあるというのです。さらにこれはテロ対策でもあるのだそうです。近年イギリスではテロが増えていますが、イギリスで生まれ育った孤独な若者がネットで国外の過激派の思想に触れることで自分の苦しみは社会のせいだと考え、ホームグローン型のテロを起こす例があるからです。今から数年前、ホリー・モリスというジャーナリストがチェルノブイリ村を取材しました。村に入るとガイガーカウンターが鳴りっぱなしです。というのは約30年前、事故を起こした原発をコンクリートの箱で頑丈に囲って缶詰状態にしたのですが、大急ぎで作ったために耐久性が不十分で、至るところに亀裂や錆が走っているのです。それで放射能がダダ漏れ状態なのです。何しろチェルノブイリ原発が放出した放射性物質は広島型原爆の400倍なのです。この石棺のあたりは立ち入り禁止地区になっています。ところが、この立ち入り禁止地区にいくつか村があるんです。そこで生活しているのは、一度は強制退去させられた人々で、彼らは都会から U ターンして住み慣れたところへ戻ってきたのです。今も生きているのはほとんど女性なのですが、平均年齢が80代後半。彼女たちは非常に元気です。そこにある水や空気、大地は世界一汚染されているはずなのに、そこに20年以上住む彼女たちは皆元気いっぱいで、その他の地区の高層マンションに引っ越していった住民たちより10年以上長生きしているというのです。一体何が彼女たちを強くしているんでしょう。この人たちは皆孤独ではないのです。みんな互いに共同体の中につながり合っている人々なのです。もっとも知り合いが多いだけでは孤独は癒されません。かえって人混みの中で孤独を痛感することもあるからです。どんなに近しい人々も本当の自分の理解者となることはできませんね。人間には皆限界があるんです。人は一人一人感受性が違いますから、同じ事件を見ても、同じ体験をしても、自分と同じように感じれる人はどこにもいません。 ただし例外があるのです。他の人がどんなにあなたを誤解しようが、あなたの心をそこの底まで理解できる方がおられるのです。それはあなたをお作りになった創造主なる神様です。実は人間が本質的に持っている孤独は、人を完全に理解できる神から離れて生きているところにあるのです。ある時イエス・キリストは言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、失われた人とは誰のことでしょう。神との関係を失ったままの人のことを指すのです。もしあなたがそうであるならば、聞いてください。キリストはあなたのためにこそ人となってこの世に来られた方なのです。第二に、神はキリストを通して私たちを探しておられる方です。そしてあなたはキリストに探されている方なのです。神様の呼びかけは、ある時は聖書を通して、またある時には他の本を通して、ある時にはクリスチャンの友人を通して、またある時は事件や出会いを通して、またある時はラジオのメッセージを通して伝えられているのです。第三に、この方は私たちを神のもとに連れ戻すためにこの世に来られたのです。救うために来たとはそういう意味です。遠藤周作さんの初期の作品に、おバカさんという小説があります。サラリーマン、檜垣高森のところに、一通のエアメールが届くところから話が始まります。それはフランス人のガストンという人からでした。以前文通していた人です。彼は大の日本好きで、なんと、あのナポレオン皇帝の直系の子孫なのです。ところが、日本へやってくるのには、航空機ではなく、フィリピンから船で来るって言うんですね。しかも4棟で船底のトイレに近い貨物の間に寝てやってくるのです。姿を見るとヨレヨレの状態なんです。おまけに顔は馬面で全く魅力がありません。しかしこのガストンこそはイエス・キリストの雛形なのです。キリストは神の御子であり、また人としてはダビデ王の家系から出た方ですが、この世に生まれた時には、家畜小屋の貝場桶に寝かされていたのです。さてこのガストンは日本に来たものの観光やショッピングには一切興味がないのです。しかしすべて疲れた人、重に負ってる人、弱っている人、心が荒んでるものに引き寄せられていく人なのです。初日に咳が止まらない老犬を引き取ってきて飼い始めるんです。やがて彼は新宿の夜の街に出かけていくようになります。そこにはチンピラヤクザやアルコールでダメになった人、身を持ち崩した女性が吹き溜まりのようにして生きています。その闇の中に分け入っていくガストンは散々な目に遭うのです。ところが彼をひどい目に遭わせた人々も彼の持ち前の人懐っこさに少しずつ惹かれていくんですね。ひょんなことからガストンは殺し屋のヤクザで結核にかかった男と出会います。彼の名は作者の遠藤なんです。この男には兄がいました。しかし戦場で上官たちによってあらゆる戦争犯罪の責任を押し付けられて処刑されていました。真相を知った遠藤は兄の上官であった小林という男を見つけ出して復讐し、自分の手でとどめを刺すということだけを目的に生きているのです。罪に囚われていく遠藤に対し、なんとか思いとどまらせようとして、ガストンは彼につきまといます。しかしとうとうその日がやってきました。遠藤と小林は凄まじい死闘を演じます。現場に駆けつけたガストンは必死で止めようとします。しかし傷ついた遠藤の上に、小林がシャベルを振りかざし、思いっきり振り下ろすのです。その瞬間、ガストンは、遠藤と小林の間に体を滑り込ませ、シャベルはガストンの体に深く突き刺さるのです。息を引き取ろうとするガストンは、ノン、ノン、私のお願い、私のお願いと言って、 自分の両手を遠藤の上に置いて亡くなるのです。さて、遠藤周作はこのガストンの小説を英雄伝とか愛の人と呼ばず、おバカさんと名付けたのです。何の得にもならないことに命を懸けたからです。しかし愛というのはいつでも損得を感情しないものではありませんか？キリストはあなたの罪の身代わりとなって、実にバカな死に方に見える十字架にかかってくださいました。しかしこれは愚かなことではありません。三日目に復活されたからです。どうぞあなたのために愚かしく見えるほどに徹底した歩みをなさった救い主イエスキリストを信じ、心に受け入れてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。